はい、大丈夫ですね。はい、ですね、じゃ今から、座禅そのものですね、座奏とか、いろんなことをね、まあ、10分か15分ぐらいでお話ししたいと思います。はい、ですね、まずね、座禅の時間なんですけども、まあ、基本的に夜寝る前と朝起きた直後ね、まあ、朝起きたって言っても、まあ、もちろん洗面とか、ね、いろいろ済ませた後っていう意味ですけども、それがいいかと思いますね。あの皆さんの生活のあれから言っても、まあ、もちろん昼間はいろいろなお仕事とか、ね、家事とか学校とかいろいろあるに決まってますから、はい、それで、それをどのくらい座るか、これもよく質問されるんだけども、別に答えなんかあるわけなくて、まあそれはもちろん長い方がいいに決まってますけども、もちろん忙しいでしょうから。だから、でもね、我々忙しいって言っても、一日の中で無駄なことでたくさんやってるわけですよ。ね、だから、なんていうかな、その、やっぱり時間を見つけていく、あるいは時間を作っていくっていうことがね、非常に大事で、要するに自分の毎日の生活を設計し直すっていうのかな、時間的にね。でそうするとね、なんていうのかな、あ、もう座禅をすることが自分にとって一番重要なことなんだ、っていうふうに決まって、それを大事にしていくと、重要じゃないことね、あるいは無駄なことが見えてきて、でそれを、あ、もうこれ無駄なことだし、あ、やる必要もないからもうやめるわっていうふうなしてやめると、当然その時間が浮くわけじゃないですか、ね、だからそういうふうにしてもう一回自分の時間、自分の一日の生活をアジャストするっていうね、それが非常に、重要になってくると思いますね。それで、それは一日の中でもそうだし、あるいはそれを1週間単位に、ね、1ヶ月単位に考えても、ね、何を自分は大事にするか。で、それによって皆さん、それぞれ手帳を持っていると思います、ね。で、1週間の予定、1ヶ月の予定を立てていくじゃないですか。ね、でそれだって、やっぱりそこに皆さんの価値判断というのが反映されるわけですよ。やっぱり自分はこれが一番だと思うものを先にスケジュール埋めていくじゃないですか。ね。っていうわけで、だからね、座禅が一番大事なんだ。ね、仏教を勉強することが一番大事なんだと本当に思うんだったらば、やっぱりそういうふうにして一日の生活をもう一回アジャストする。何も座禅ばかりしてるとか、そんなことじゃなくてね。でそれで1ヶ月1週間のスケジュールの中でもね、日曜日にはいっぱい行くとかね、そういうふうにして、スケジュールをもう一回、アジャストするってことがね、私はやっぱり大事だと思います、ね、そうすることによって、時間も自然な形で見つけられてきますから、ね、そうすると、まあ、朝起きた直後と夜寝る前とね、そこにだんだんだんだんと時間を確保する、ね、それとまあもちろん週末はね、時間があったら一本とか池袋とかにいらして、我々とね一緒に座禅をする、ね、ことを考えてみてください。ですか、はい。それで、ね、でも座禅するにはやっぱり環境づくりというのが大事で、まあなんていうかな、雰囲気というのもね大事ですから、やっぱりお家の中のね一箇所に、座禅のコーナーを作られて、ね、まあ、座禅の部屋なんていうのは無理でしょうけども、まあ、リビングの一室とかね、そういう自分の書斎の一部屋の一室とかね、ワンコーナーとかね、そこをきれいに掃除して、ね、仏像とか、ね、あるいはブッダの、ね、絵とかを飾って、でろうそくと、ね、お花と、お線香と、それと、まあ、お水とね、それとまあなんか、 もしあれだったら、ね、お供えをして、それは、まあ日本の仏具屋さんに行けばね、いろんなあのいいものがね用意されてますのでね、それを工夫してください。それとあと、鐘をね、あの日本仏具屋さんに行くと、あのお鈴をね、あの売ってますので、あの日本のお鈴はね非常にいい音をしますからね、ちょっと小さいのでも結構ですから、一つ手に入れたらいいかと思います。ね、それで、座禅の始まりに3つを打って、で終わりを1つ打って、ね、あのいつもここでやってますように。そうするとね、あ、なんていうかな、その座禅の終わりと、あ、始まりと終わりをね、はっきりさせる。それだったら自分一人で座っていても、その方がやっぱりいいんですよ。というのは鐘を鳴らすことによって何か座禅が公にオフィシャルに、ね、始まったっていう感じがしますので、そうすると、もう今座禅中だから動かない、ね、っていうことになります。でそれをしないでただ何も鐘を叩かないで座り始めると、なんか、自分が座禅してるんだかしてないんだかよく分からなくなってきますからね。ちょっとそういう小道具もね、あの大事かと思いますので、ね、お鈴、ね、ちょっと仏具屋さんでちょっと見てください。はい、まあ、あのチベットのね、一方では大体チベットのお金を鳴らしてるんですけども、まあ、チベットのあの金はちょっとインドにも行かない限り手に入らないでしょうから、あのでも日本の仏具屋さんのあれで十分ですよ。だってディアパークだって日本のお鈴を鳴らしてますからね。どういうわけか、あの日本からの人のお土産がディアパークの本堂にはあって、あのお鈴を鳴らしてます。はい。それとね、お線香なんだけども、まあお線香はね、あの日本の場合だと、あのどうしてもね、お葬式とかなんかとの連想をするので、なんか嫌がる人もいるんですけども、そんなことはないです。で、ただね、お線香に関して言えることはね、ちょっとだけあのいいのを買ってください。その、お墓参り用のね、いやいや、あの、一輪で安いのってよくあるけども、そんなお墓参り用のではなくて、まあいいのって言っても一箱千円ぐらいからで十分ですけども、日本の線香だって千円の中にたくさん入ってますから、ね、そんなに、あの、毎日お金かかるはずがないですから。ね、で、鎌倉とか、あの、京都とかにはね、あの、お線香の老舗がありますので、あの自分が気に入ったものをね、あのそういうお線香屋さんに行くとちょっとあのお線香に匂い嗅げば大体どういうものか想像つくと思うし、1本くらいたら燃やしてくれるかもしれないしね。でよく見てくださいね。あのぜひ、お線香1本立てられて座禅されたらいいかと思います、ね、そういうふうにあの座禅の環境づくりをねちょっと工夫してみてください。はい、それと座布なんですけども、あのこの間もね、座布、ちょっとネットで手に入るところを紹介しましたけども、今日本でネットで手に入るのは、相当集計の、ね、丸い座布ですね。それだったら大体3000円か4000円ぐらいで手に入ります。であの私も一つ手に入れてチェックしましたけども、非常にあのしっかりした座布です。ただあの相当宗の方はね、非常に座布高いのを使うんですよ。で中身のにはパン屋っていうものが入っていて、パン屋っていうのは綿と違って、綿普通の木綿の綿よりがもっと柔らかいもので、なんていうかな、押しつぶれないんでね、あの座禅のクッションとしては昔から使われてきてるんだけども、ただそういう相当宗の丸い座布の中にはちょっとパン屋が入りすぎているのね。それであのパン屋のところに白い、ね、ネームプレートのところがあって、そのネームプレートの裏後ろがね、あの、開いています、ね。でそこからあの中のパン屋が取り出せるように、ね、なっていますので、まあ私は半分ぐらい取り出したらいいかと思います。でそれで あらかじめに大きなねビニールの袋を用意しといて、そのパン屋を取り出したのをそのビニールの袋に、入れて、でそれでどっか押し入れにで保存しといてね。 でそれでパン屋をザフを使っているとだんだんだんだん1年も使っているとへこんできますので、へこんできたなと思ったら押し入れに取ってあったパン屋をねちょっと少しずつ詰めていく、ね、そうすれば、まあ、少なくとも10年ぐらいは同じザフで、そのパン屋を足していく感じでね快適に使えると思います。だからちょっとその今の曹洞宗のザフがちょっと背が高すぎるのでちょっとそれを減らされて、私も思い切って半分取っちゃったらいいかと思いますね、使われたらいいかと思います。はい、でそれでザフの使い方なんだけども、尾底骨の下ですね、背骨の下に入れてくださいですね。それで、両膝そのものは、畳っていうかね床についていますね。でその、まあ、今床って言いましたけども、もし畳の部屋だったら、まあ、畳だけでもいいし、板の間だったら何かね大きな座布団でも、あるいは何か敷物でもね敷かれたらねいいかと思います。それで、そういうふうに両膝は、畳か、床につきますね。それで尾底骨の下だけに座布がね当たる、ね、そんな感じで座ってくださいですか。それでイメージとしてはね両膝と尾底骨の下、ね、この3つこの3点でもって三角形ができますね。でこの三角形が、皆さんの座禅の基礎になる、ね、大きなビルだったらばそれが基礎の部分になります。だから大きなビルでも基礎が、ね、非常に大事ですね。それと同じように皆さんの座禅の姿勢にとってはこの今言った三角形、両膝と尾底骨の下でできた、三角形が、ね、非常に大事な。この三角形がどれほど安定するかしないかで皆さんの、座禅がうまくいくかいかないか決まってきます。ですか。はい。それで両膝がね、理想を言えば床に直接ついた方がいいんだけども、皆さんの中にはね体硬くて片方の膝が浮いてしまう人も多いかと思いますね。だからそういう人は何かエクササイズですね、マッコー法だとかフェルデンクライスとかね、私も一回フェルデンクライス の、YouTube の動画を紹介したと思いますけども、まあ、YouTube でね股関節を柔らかくするで検索すれば出てくると思いますけどもね、フェルデンクライスの3つの運動が出てきます。で そんなのを一般の精神なんかでもやってるんですけども、それをされて、股関節ですね、それを柔らかくしてくださいっていうのは、股関節っていうものが、座禅の時に一番大事になってきます。っていうか股関節の柔らかさがですね、で股関節が柔らかければ、膝とか足首に対する負担がね非常に減ります、ね、で股関節が硬いとどうしても、股関節が硬いままに座禅をすると両膝と、足首のところに非常に大きな負担がかかってきて、下手をすると膝を痛めるとかね足首を痛めるってことが出てきます。で両膝はね非常にご存知のように膝っていうのは非常に複雑で脆い場所なんですよね。でそれで、一旦ちょっと壊れるとそれなかなか治療もうまくいかなかったりしますのでね、特に瞑想する人間は両膝っていうものを大事にしてください、ね、絶対に無理をかけない、無理をかけないためには股関節を、柔らかくしてくるいく、そういうエクササイズを毎日やって、股関節を柔らかくすることで膝と足首に対する負担をなくし、軽くしていくっていうね、そこを心がけてくださいですね。はい、それで今、両膝がようやくつくようになって、両膝と尾底骨の三角形で自分を支えます、ね、それで足の組み方なんですけども、まあヨガやあるいは日本の禅宗がね言っているように、日本禅宗は結跏趺坐、半跏趺坐 ヨガの方はロータスポジションね、あるいはハーフロータスね、で結果伏座とかロータスポジションというのは2つの足を両方とも、別の方の、太ももの上に置きます、ね、で半角伏座とかハーフロータスというのは片方の足だけですね、それを、もう片方の、両膝の上に、ごめんなさい、太ももの上に置いておきます。ですか、はい。まあそれはどれぐらいね、その足、足を深く入れるかね、それは柔らかければどうぞ深く入れてください。それどうしても硬い人はまあ、そこまで深く入れなくてもいいですけども、だんだんね、柔軟体操をすることによって体を深く、ごめんなさい、足を深くね、入れられるようにしてください。ですか、はい。まあ片方だけでね、半角伏座、ハーフロータス、だけでも結構ですのでね、やってください。はい。それで手なんですけども、ここではね一応2つの形を推薦していて、一つは両手をそのまま膝の上に、ね、両膝の上に乗せる、ね、形ですね。これが一番楽です。でもう一つは禅宗の方で北海上院って言うんですけども、まずね右手を出して、でその上に左手を乗せて、でそれでその場合に、4つの指同士が重なっています、ね、右手の4つの指の上に左手の4つの指が乗せて重なっていて、でそれで、親指同士がですね、触れるか触れないかぐらいになってきます。それで丸い形じゃないですね、楕円形の形になります。これはよく禅宗の座禅の案内の方に出てますので、それを見て北海上院と言いますけどもね、それをしてください、ね、でもその時に、絶対にその両腕に、テンションがねかかんないようにしてください。はい。それで、肩と首なんですけども、ここに、心の緊張のがここにもろに出てきます。ですか、だから、ここの、ね、首から肩にかけてをどれほどリラックスしていけるかが座禅がうまくいかないかのポイントにはなります。ですか、はい。じゃあ、このポッドキャストを聞いている人もちょっとね、両肩をちょっと上げてってください。両肩を上げてって、上げてって、上げてって、はい、ストンと落として。はい、もう一回上げて、上げて、上げて、上げて、上げて、上げて、ストンと落として。はい、もう一回上げて、上げて、上げて、上げて、上げて、はい、ストンと落として。いいですね。はい、じゃあもう今皆さんの首と肩は、リラックスしました、ね。で、この感じをずっと保ってくださいね。はい。それでその上に頭を乗っけるわけですけども、この頭がね非常に我々微妙に、歪んでいるわけですよ、ね、前にかがんでいたり後ろになっていたり横になっていたり、非常になんか微妙なツイストがかかっていたりね、普段の姿勢の中では。だから今は、この頭を前にも後ろにもかがうね行かずに、右にも左にも行かずに、まっすぐに、自分の胴体の上に乗っけてください、ね、でそれでイメージとしては頭のてっぺんですね、これは、漢方の方では百会って言いますね。百のものが合う、ね、百が合うって百会って言いますけども、頭のてっぺんのところですね、そこでもそれが天井を押し上げるようなイメージ、まあ、さっき小殿氏なんかはよくおっしゃってましたけども、それかあるいは、まあ、イメージとしては自分が操り人形になってね、天井から吊り下げられている、そういうイメージですね。いいですか、はい。要するに重力に逆らわない、ね、そういうイメージです。はい。じゃあ、上半身をですね、右から左へ、左から右へ、ちょうどメトロノームみたいに、 ゆっくりと、揺らしていきましょう、ね。腰から十分に揺らしてみてください、ね。単に首肩だけじゃなくて。ですか？それでもって腰のあたりの凝り、それから首肩の凝りね、それをほぐしてください。ですか？はい、それでその動きを少しずつ小さくしていきましょう。小さく小さくし小さくしていきます。はい、それで、小さくしていって、その皆さんの背骨がですね、まっすぐに立っている。いいですか？一本の棒がただ立っている、何の支えもなしに、で永久に立ち続ける、そういうイメージで皆さんの背骨が立っている。でもちろんね、当然背骨っていうのはまっすぐじゃなくて微妙な S カーブを描いてますけども、だけどもただまっすぐ立っているってことは、それを何かの筋肉が支えてないってことですね。っていうのは、何かの筋肉が、どっかの筋肉が支えていたらば、座禅を何十分かやっているうちに、その支えている筋肉が痛くなってきます。だけど今は皆さんの背骨はただ背骨としてまっすぐに立っているから、どこにも負担がかからないんですね。いいですか？そういう場所を見つけてください。はい、じゃあ息を吐き出してみましょう。吐いてください。口から吐いてください。はい、じゃあ鼻から吸ってください。はい、もう一回口から吐き出してください。肺の中の空気ね、汚れた空気を全部吐き出してください。はい、鼻から吸って、はい、もう一回口から吐き出してください。はい、鼻から吸ってください。はい、いいですね。今3回だけ口から吐き出しましたけども、これから先はね、鼻からのみ吐いて吸って吐いて吸ってね、鼻だけを使います。で口は使いません。ですか？はい、じゃあ今から、それで、口はよく閉じてくださいね。口はよく閉じて、舌の先ですね、舌の先を、前歯の裏ですね、前歯の裏の、なんて言うんでしょうかね、口蓋というのかな、歯そのものじゃなくて、そのね、口の中の壁ですね、そこに当たるようにしてください。ですか？はい、それでですね、これから呼吸を見ていきます。で、皆さんの意識の中心を、上唇の上あたりに置いてみてください。上唇ありますね。で、そこはちょっと息をふって強く吹くと、息が当たるね、ヒヤッとする感じがする場所があると思いますけども、そこですね。はい、そのあたりにふわっと置いてみてくださいね。はい、それで皆さんは今、家の門番になりました。家の入り口のところに門番として今立っています。はい、お客さんがやってきました。皆さんはそれをただ見ています。で、そのお客さんは家の中に入っていって、それから何十分後からして出てきました。それも見ています。皆さんもお客さんと一緒になって家の中に入ったり出てきたりはしないで、門のところでずっと動かずに立っています。ですね。それと同じように、今お客さんというのはもちろん呼吸のことですね。はい、呼吸というのは空気の流れです。 で空気が今鼻の中に入っていって鼻の中から出てきます、ね、だから皆さんは空気と一緒になって鼻の中を通って体に、ね、肺の中入っていくたりまで出てくるんではなくて、皆さん自身はこの先の上唇の上あたりにずっと立ち続けて呼吸が出たり入ったり入ったり出たりするのをただ見ています。ですか？はい。それで、お釈迦様こう言われました。呼吸を吸って呼吸を吸っていることに気がついている、息を吐いて息を吐いていることに気がついている、ですね、息を吸っていることに気がついている、息を吐いていることに気がついている、この気がついているっていうことの深い深い意味はね、今までずっと話し合ってきたことですからね、ここではもう説明しません。だから今からね、この息を吸っていることに気がついている、息を吐いていることに気がついている、この気がついている、そういう意識をずっとキープしてみてくださいですね。はい。それで当然、皆さんは、心はどっか行きます、ね、どっか行くって気がついたらばまた戻ってきてください、ね、はい。息を吸って息を吸っていることに気がついている、息を吐いて息を吐いていることにただ気がついている、ね、はい。じゃあ、今から鐘を鳴らしますから、ね、皆さんそれぞれご自分の、ね、鐘を鳴らして、まあ、20分、30分、40分、ね、できる範囲で座ってみてください。